桂田明のおはよう市原。どうもおはようございます。
おはようございます。
桂田明のおはよう市原、毎度おなじみ歴史コーナー信長編でございます。もうずっと信長続いてますね、うん、まだまだ信長やりますからね。
はいはい、
ひょっとしたら年内に終わらないかもしれません。で、先月ですが、うん、はい、第1次信長包囲網、うん、どこまで覚えてますか。
そうね、
はい、分かんないってことですね。
浅井さんとか、
はい、
あと三好さんとか、はい、三人衆とか、
はい、
あと一向衆、
はい、もう分かんないってことでいいですね。
というところで、
はい、じゃあ説明いたしましょう。
はい、はい、
まあ確かにね、浅井さんにしろ一向衆にしろね、前々から信長とね敵対関係にあったわけでございますが、うん、特に1570年という1年に絞ってお届けいたしました、うん、でちょうどねこの1570年というのは元号で言いますと永禄から元亀と改まりまして、でその元亀年間にさまざまなことが起こりましたから別名元亀騒乱とも言うんですね。
お、
うん、元亀ったってあのね
元気いっぱいのいっぱい
じゃなくて、うん、元の亀とかが元亀でございますが、
おお、そりゃ元亀だな。
まあ世の中元亀でございました。で1570年の、まあ、春に浅井朝倉攻め、うん、で思わぬ裏切り、それから姉川の合戦があって、うん、さあ結局信長ってのはね暮れに追い詰められて、うん、自分が負ける形で手打ちしたんですね。石山本願寺とかも争ったし、
うん、
でその年が明けてからどうなったかっていうのが第二次信長包囲網になります、
うん、
で今回ピックアップする事柄というのは2つです。一つは壇上松永久秀はなぜ裏切ったのか、
うん、
これが1個目。2個目、比叡山の焼き討ち、
うん、
これの真実、この2つに焦点を絞ってお届けいたします。さあそしてですね、これはもう来月以降になると思いますが第3次信長包囲網、いよいよ甲斐の武田信玄が動き出します。なぜ信玄と信長は敵対することになったのか、本当は今月ここまでやりたいんですが多分時間がないのでこれは来月以降のお楽しみでございます、うん、さあマスター、
はい、
早速ね、
うん、
もう始めたいんで、
はい、
お客様のリクエスト曲この紹介からお願いいたします。
はい、田中きく子さんからのリクエストです。坂本真綾でアンミュートです。どうぞ。
耳澄ませば風を揺らし夕立が駆けてくる。
桂田明のおはよう市原。この番組は
タパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、鉄板焼き空海、以上の提供でお送りいたします。
なんだ八朝っぱらから想像し、
いえね、飯ヶ丘八幡様の近くにオレンジの妙な店が出来上がったじゃねえですかい。
ああ、セブンイレブンの向かいの新しくなった店か。
そうなんですよ、あそこにね自動販売機ってのが出来たんですよ。
もっと詳しく話しやがれ。
いや、ここだけの話ですがね、ドヒエモンっていう24時間他では買えない惣菜や弁当うんと売ってるらしいんですよ。まあ例えば市原国風プレミアム商品の豚うま味噌焼きや大変お得な切り落とし、全国各地からうまいものをセレクトした食品やなんとスイーツを特価引換え販売するそうですよ。おっと、そうそう、買った 時に当たりが出たらうぼぼ言わさずおまけまでついてきやがるそうですよ。
おお、そりゃ大変だ。ハチ、自慢の投げ銭で今すぐ買いに行こうじゃねえか。
親分、今の世の中はね、銭だけじゃなくちゃんと電子マネーでも買えるんですよ。これだから神田神保町お江戸生まれの人遅れてんね。
手半でベラボめペイ
えで。
今話題の冷凍食品自動販売機ドヒエモンが石原タパスについに登場。お湯で温めれば出来たてのお味が楽しめます。八幡塾から石ヶ丘八幡宮そば、セブンイレブン向かいのド派手なオレンジ色の壁が目印です。 ZOZO マリンスタジアム、市原サービスエリア、各種イベント、市原国府プレミアム商品で一番人気の豚うま味噌焼き、豚塩麹焼き、新商品、低温調理で柔らかく仕上げた厚切りチャーシュー、数量限定で大変お得な味塩、豚の切り落としなどを販売。ご飯のお供、お酒のおつまみに最適です。お弁当や季節限定商品、有名スイーツも続々登場。24時間買えるタパスだけのオリジナルメニューをぜひお楽しみください。
タパス&デリ
ー、ドヒエモン。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ市原北駒で検索、お問い合わせは 74-0059 番、市原うまいもの会加盟店そばグルメ北駒。
お待たせいたしました、
うん、
まあですね、松永といえば、まあ、だいぶ前に松永編でもやったんですが、うん、今回はより深く裏切りという部分に焦点を当てて突っ込んでいきます、うん、さあマスター、
はい、
壇上は、うん、それまでね、信長と義明をいわゆるサポートしてた立場ですよ、うんうん、なんで裏切ったんだろう、
うん、
まず直球の質問ですけども、なんで裏切ったんだろう。
将軍とかが関係あるのかな。
あります。
お、結局将軍と信長が仲が悪くなって、
いや、この頃はべったりです。
あ、まだべったり。
お前のホモかってぐらいべったりです。
蜜月だったか。
うん、ねちょーっとして。
じゃあそれでが結構ジェラシーだったの。
え、
そんなことない
。新しい解釈だなそれ。
違うの。
そういう解釈があるんだ。
本当は僕と一緒にいてほしいのに、
うんうん、なんかそういう同人誌あるかもね。
あ、そうかもね、うんうん、受けるかもね、
うんうん、なんで。
うん、だ、結局どうだろう、自分自身が京都とかにいらなくなったりとかしたんだっけ。
じゃあ正解言いましょう、
はい、
これの正解ですが、うん、分かりません。
始まったよ。
いや、これはですね、うん、まあ、この時代を研究している専門家の間でも、うん、なんで壇上は裏切ったのか、うん、意見が分かれてます。
じゃあ俺みたいに、
まあ、いるかもしれないね、うん、なんかこの嫉妬した BL 的な要素があるっていう研究者はいなかったね、
うん、あそうなんだ、はい、じゃあ親切だね、
うんうん、でですね、うん、いくつか推測される事情はあります。まず、昨年1570年の暮れに話を戻しましょう、うんうん、まあ、信長がねその周りから圧力をかけられて、うん、名目上は手打ちなんだけど、うん、要は信長がね、うん、まあいろいろ飲まされた、うん、はっきりは信長が負けたんですよ、うんうん、それが一つのきっかけだと思ってください。さあ負けたことによって、うん、名目上は信長と義明連合、
うん、
浅井さんとも朝倉さんとも和解をしました、うん、当然三好三人衆とも和解をいたしました、うんうんうん、で、チェ・ゲバラ六角とも和解をしましたと、うんうんうんうん、それが裏切りのきっかけの一つになったわけでございます。
あ、そっか、
そもそも松永久秀っていうのは、うん、信長とどういう関係だったんでしょう。
要は信長がイケイケの時にはえどうもって感じで、
うん、
例えばこれが信長 自身が、うん、あもうこいつにはもう天下の目がねえなと思ったらこいつについてってもダメだって思ったのかな。
うん、まあそういう側面もあるかもしれません、うん、ただ、うん、世間はね、うん、この松永っていうのは、うん、信長の部下くらいの感覚なんですよ。
あ、
まあいわゆる今までの通り一遍の歴史、うん、日本史の授業で習う内容に沿って言えば、うん、松永っていうのはもう信長の部下って扱いなんですよ。
なるほど、う
ん、ところが、うん、松永の立場からしてみると、うん、自分はもともと確かに三好三人衆に仕えていたとはいえ、うんうん、一国一城、うん、城持ちの大名なわけですよ。
同等の思いだ。
そう、うん、ね、浅井さんの時も言いましたけども、うん、浅井にしてみたって信長とは対等だと思ってる、
うんうんうん、
それは男女だって全く同じなんですよ。
なるほど。
ただ利害が一致するから、うん、義明とか信長に従ってただけなんです、
うんうんうん
うん、どうせだったらねこのイケイケの人だとか、うん、そういう人についておけば自分の利益にもなるんですよ、まあね、うん、なんでかっていうと実はこの松永っていうのは長いこと筒井純慶と争ってたんですよ。
あ、
まあ、だいぶ前に日和見の代名詞として使われるホラが峠、
うん、
でこれのねあの元になったのが筒井純慶さんでございますが、うん、この筒井純慶と仲が良くなかった、
うん、
ところが三好さんと和解したわけですよ、
うん
うん、そうなるとこの筒井純慶っていうのはまあ三好の方にくっついてたりあるいは信長にくっついてたりっていうねちょっとやっぱり、うん、やっぱりホラが峠をね決め込んでた人なんですけども、うん、とりあえず三好と喧嘩する理由はなくなったんですよ。
なるほど、
うんうんうんうん、でまたね微妙な立場の人がいるんですよ、
うん、
あのね和田これまささんって人いるんです。これはあのどういう立場の人かと言いますと幕臣です。
ほう、うんうん、
つまりもともと室町幕府に仕えてた人、
うんうん
うんうん、足利義明に仕えてたわけではなく室町幕府の幕臣なんですよ、
うん
うんうん、この辺分かりますね、
うん、
確かに総理はあの岸田かもしれないけど、
うん、裏自民党があって
心は麻生太郎みたいなね。
あ、
同じね、例えば
先代に仕えてたんだとか
自民党与党であったとしても、うんうんうん、派閥の領袖はお前じゃないよみたいな、だけれども今お前が総理だから俺はあれ言うことは、うんうん、とりあえず表面じゃ聞くんだよっていうね、うんうん、これが和田さんの立場です。もう一つ畠山さん、うん、これはもう独立してます、
うんうんうんうん、
まあ与党は与党なんだけど、うん、なんて言うんだろうね、まあ、少数与党、
うんうんうん、
でだから自民党にくっついてるみたいな、
うん、
そんな立場の人だと思ってください、
うんうんうん、
だから和田さん畠山さん松永さんってのはとりあえず利害は一致してた、
うん、
さあところがだこの三好と手打ちしたもんだから攻める理由は松永さんはなくなった、
うん
うん
うん、
でまたねこの和田さんも畠山さんも三好とはね因縁があるわけなんですよ。
ん、
三好さんとは因縁があるんですよ。
おーおーおー、
うん、で和田さんにしろ畠山さんにしろ、うん、松永さんはやる理由がなくなったけど、うん、自分たちはまだバチバチやり合ってる仲なんですよ。
なるほど、
ね、
うんうんうん、
だから 同じその信長の味方をしていたこの三者三様の人たちなんですけど、それぞれ立場と事情が違うと、そのように思ってください。さあ、ところがですね、信長ってね、まあこれはね、歴史をね、大体見てると分かるんだけどね、身内を結構ないがしろにすることがあるんですよ。
へー、
だって羽柴秀吉だとか光秀とかどういう扱いされてた。
まあ確かにね、猿だ金冠頭だとかね、
あるでしょ
言われてる
んだけど、ね、まあ、あれはね、後の誇張なんだけども、そうでなくても自分の部下っていうのは、なんだろうな、道具みたいにこき使っていいって、よそにはあれだけ気使うくせに、身内には結構扱いひどいって人いるでしょ、
外面がいい、
そうそうそうそう、そういうとこあったんですよ、ね、あの人はね、だから何をしたかというと、その足利義昭さんが、あのうちの親戚を筒井純慶に嫁がせたいと、なったんですよ。信長、お、いいんじゃないですか、 OK、OK、義昭みたいな感じで、これで面白くない人が出てきますね。さあ誰でしょう。
男女、
そうです、自分たちは ね、
そうだね、
三好と仲直りしたから、何でもないかもしれないけど、いや、それは多分俺は筒井純慶とはまだやり合ってんだと、じゃあなんでその俺の敵に対して、あんたたちは、その義昭の身内だか何だか知らないけど、仕込めだか何だか知らないけど、その嫁にやるんだってことになるんですよ、
ね、それは面白くないね。
ないでしょ、で、まあそういうことがあったんで、松永は裏切ることにしたんですね。あ、お前たちとはもうやってらんねえよと、
そういうその気だったらみたいな、向こう親戚になっちゃうんだもんね、
あんたたちがそういう態度なら俺もあんたたちに味方する義理はないと、でここで一つ誤解しちゃいけないのは、松永ってのは信長に対して手を出したわけじゃないですよ。要は自分の敵である筒井純慶に足利義昭が嫁をやったと、信長は義昭の味方かもしれない、だけれども、いや別にあんたに恨みはないと、俺は義昭に対してやってやるんだっていう、
将軍の方に対して、あらら、
だから悪いけど信長さんと、俺のやることには目つぶっといてくれませんかなんですよ。
なるほどね、
どうもこれが正しい解釈のようなんですよ。だから松永男女はね、裏切るじゃないですか、信長があっさり許すでしょ、だからその信長が許した伏線っていうのは、信長に対して弓を引いたんではなくて、あくまでも将軍に対して弓を引いたってことなんですよ。
それじゃあ別に関係ねえやみたいな感じかね。
まあね、まあまあ確かに、
まあ
一理思うところはあるけども、
まあ一理あるな、男女の考えもみたいな、
そういうことなんですよ、
愚痴言ったりしたんですかね。信長さんに愚痴言ったりしたんですかね。
古田新太か。
あの野郎があんなことして、聞いてくださいよ。
でもろくなもんじゃないね、この将軍たさ
ま
は。
これね、まあどっかで解説しますけど、実はね、足利将軍家ってのはね、その歌舞伎役者がタレが好きっていうのと同じぐらいね、人を簡単に切るっていう性質があるんですよ。これはもう血だよ。あの自分の兄貴の義輝がなんで三好三人衆に斬殺されたかというと、結局三好三人衆を切り捨てようとしたからなんですよ。要はは
しごを外される
みたいな。そう、三好三人衆っていうのは信長の前にその足利将軍家に対してもう金いっぱい使ってたわけですよ、
パトロンで、
パトロンで、それがなんかちょっとね、風向きが悪くなると簡単に切り捨てると、
でこっちに新しい方に、
そうで信長は、ね、直接手出したわけじゃない、でも三好さんはそこまで人間ができてなかったんで、てめえこの野郎ってなったわけですよ。で足利家ってのは本当に高氏の時もそうだったけど、都合が悪くなると自分の身内をね、俺知らないよっていうね。だからこれはね、間違いなく血なんですよ。
なるほど ね、 ね、
でこれからバンタビ義昭やらかすんですよ。そういうことを、で後、これは後の話になります。なんで信長と手切って、それこそ武田信玄だなんだってなったかっていうのは、結局そういうことよ。義昭が悪いと思ってないですよ。この筒井純慶に、自分の身内を嫁に出したのも悪いと思ってないですよ。
嫌な上司だね。
でも本人は何とも思ってないですよ。この辺が壇上松永の1回目の裏切りの、まあ 裏事情じゃないから。
なるほどね。
そう思っていただければ幸いでございます。これからしばらくの間男女は敵になりますが、うん、ここで一旦コマーシャル、
はい、いらっしゃい。豚の味噌焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚は甘味噌焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-00 ごっくん、そばグルメ北駒です。
千葉のイベントなら空海、毎食心を込めて作っています。 ZOZO マリンスタジアム、福田電子アリーナ、千葉大学のランチに出店中。美味しさたっぷり、コラーゲンたっぷり、牛すじ煮込み、もつ煮込み、温玉牛すじ丼、もつ煮込み丼が大好評。空海は千葉県内各地のイベントにも出店中。白いキッチンカーと横断幕が目印。
社長の北です。皆様ご賞味ください。空海、空海。
大体裏事情分かったでしょ、
うん、
まあそれは松永じゃなくたってやっぱりやるよねっていう。
そうだね、う
ん、よっぽど辛抱強い人とか、うん、ド M じゃない限りはさ、うん、てめえふざけなんてなるでしょ。
やばいね、
うん、でもまだ松永は理性はあったんですよ。信長もじゃあお前も一蓮托生だとならなかったから、
うんうんうん、
だからまあ結局ね、松永は松永でもって義理とか筋を通したわけですよ、
うんうんうん、
さあそして1571年と言いますと、もう一つ大きな事件があります。9月12日です、
うん、
比叡山の焼き討ちです。マスター、
はい、
マスターの認識ではどんな風に思ってますか。
もう坊主だろうが女房子供だろうがもうみんな大虐殺、大虐殺、
うん
うん、で結構周りは引いたって感じがある、
うん
うん、
じゃあ君は
というふうに、うん、ドラマとか小説では思ってたんですけど、
うんうんうん、
そうでもないよっていうお話も聞いたことあるんですね、うん、
実は、うん、最近の研究ですが、
うん、
焼き討ちはなかった
なかった
なかったというのが有力な説です。実際は、ね、
うん、
その要は焼いたのはほんの一部だと、
うん、寺の一部、
つまりどういうことかというと、一番 その大元である、まあ僕も比叡山行ったことあります、
うん、
山一つが寺なんですよ。でそのいろんな見どころがあるんですが、で、ね、車で回らなきゃいけない、
うん、
さあそんなでかい山一つ燃やせますかあなたたち、
うん、
無理なんですよ、
うん、
どう考えたって。じゃあどこを燃やしたかというと、根本中道と聖堂というね、つまりこの2つ
メインなところ、
メインになるところ、うん、それ以外のところは手ついてないんですよ。
だから普通他宿坊がいっぱいあるじゃん、
そこは何にも手ついてないんですよ。
じゃあ坊主 丸殺しじゃないじゃん。
だからその辺とか説明します、うん、それに過去この元気騒乱の時代から遡ること100年の間に比叡山2回焼き討ちになってます。
また別の
別のところから、
ああ、じゃあなんか焼かれる、
あの出荷したわけじゃなくて、
あの、ね、2回焼き討ちになってます。だからその辺が全部信長のせいになってるんですよ。
あ、かわい
そ
う。
ちなみにですが、この当時ね、その比叡山で焼き討ちにあったってことを記した人物が2人います。
うん、
一人はこれ歴史にもたびたび登場いたします、はい、毎度同じルイス・フロイスさんでございます。
出ました、
はい、
生き証人
ルイス・フロイスさん、なんて書いたかというと、うん、悪魔だ、
うん、
じゃあね、確かにキリスト教と仏教で宗教は違う、宗教は違ったとしても何の罪もない民、子供、そういった連中をもう数千人焼き殺した魔王の仕業だ、日本には恐ろしい悪魔がいると、ルイス・フロシアが書いております。
お、
もう一つはですね、これもね、あの山科時次さんという苦行なんですけども、この人が詳細な日記を残しておりまして、うん、この時代の一時資料として取り上げられます、
うん、
その山科さんの日記で、いや聞いた話だけどさ、信長3000人焼き殺したらしいよって
聞いた話ね。
盛るんだ、
うん、さあ実はルイス・フロイスさん本人見たわけじゃない
聞いた話なんだやっぱり、
噂で聞いたんだけど、
危ねえな
噂なんです。だからこの時代ね、一時資料として確認される中で誰も比叡山焼いたやつ見たやついないんですよ、
うん、
なんかやったらしいよ、女子供も殺したらしいよ、
あいつだったらやりかねないよ、
で、うん、そういえばさ昔比叡山焼き打ち合ってるよねって、うん、だからあんなの連想したんじゃないかな、うん、なんでそんなこと過去にあったかというと、まあこの時代宗教戦争は当たり前で、うんうん、宗派が違うと戦争なんですよ。
あ、はいはいはい、
で石山本願寺あるでしょ、うん、なんで大阪の石山にいたかというと、もともと京都の山科にいたんですよ。それが法華宗に焼き討ちにあって追い出されて大阪に逃げてきたんですよ、
うんうんうん、
で比叡山も同じことやられてるんですよ、うん、だからこの時代ね、別に信長だけが火つけたんじゃない、
宗教戦争じゃんか、
そうなんですよ、うんだから決してこれはね珍しいことではない。
あ、なんか神をむしれ恐れぬってね。
それともう一つ、信長が絶対に火つけてない理由があるんです、
うん、
さあこの時代帝、天皇陛下は扇町天皇と言いました、
うん、
その弟さんが天台座主なんですよ。
あ、そうなんだ。
つまり天台宗の一番偉い人です、うんうんうん、信長っていうのはそれは将軍だけじゃなくて朝廷も大事にした人です。仮にも陛下の弟君、
うん、
君たち秋篠宮様がいるところに火つけられるか、
うん、それはもう不敬の極みでしょ
う、うん、
いや我が家天台宗な
もんだろ絶対それはないだろ。
ないね。
でもう一つ、将軍義明は元はどこの出身ですか。お寺さんですよ。
ああそうか、
ああそうかそうか、うん、そうだそうだ、
お寺さんの坊主ですよ、
うん、
帝と将軍が仏門の関係ですよ、うん、そこに信長が火つけたらあんたたちどう思う
それは違うな。
ないでしょ、
うん、
え、
うん、
で信長っていうのはまあ今までねずっとやってきて分かったと思うけど、割とね保守本流なんですよ、うんうんうん、間違った、いやそれはね、なんだろう、ちょっと外れたことはするかもしれないけど、基本的にはまあまあまあまともなものの考えなんですよね、
うんうん、なんか筋通すっていうか、
うん、
真面目っていう
であれば、そんな人がさ火つけるか、キルゴアじゃねえんだぞ、
ああ
ナパームじゃねえんだぞ、
うん、
あれナパーム使ったって比叡山焼けねえよ、悪いけど、
あんな広いとね、
うん、だからさ、この辺ところがねやっぱり誇張されてんだね後にね。でまた信長だったらこうした方が盛り上がると思った白山のせいだよ、
うん、やっぱり白山か、
うん、でこれ実際調査が入ったんですよ、昭和30年頃に、
ああの燃えかすがあるかどうかとか、う
ん、地層とか、
そしたら焼けたのはそのさっき言った根本中道と聖堂だけだと、うん、でそれも再興されてる、
うん、
でそんだけ3000人4000人死んだらさ、どっかにさ人骨とかあったら全く発見できなかったと、だからその2点だけでもまあ事実とは反してる。じゃあ実際どうだったのか、うんうん、はい、調べました、
うん、
はい、実はねその、うん、前の年1570年のいきさつがあったんで、比叡山に浅井さんと朝倉さん逃げ込んでましたね、
うん、
立てこもってましたね、
うん、
さあ信長言ったわけですよ、ね、お前たちどうすると、浅井と朝倉追い出す、それとも俺に歯向かうもう一つは見て見ぬふりをする、どうするっていうね、
うん、
信長にしてみたらまあまあそういうふうにね勧告してたわけですよ、
うん、
で向こうにしてみても浅井と朝倉はまあ出てきましたよ、
うん、
で比叡山の坊主たちも信長と正面切ってやり合いたくはないっていう意見と、うん、冗談じゃねえやってろじゃねえかってと分かれたわけですよ、うんうんうん、じゃあ結局どうなったかというと、うん、 大半の坊主は山から降りてったんですよ。
あ、なるほどね。
じゃあどんなやつが残ったかというと、うん、これはもうまあまあ話の見えないなやつらって必ずいるじゃないですか、うんうん、徹底抗戦だと、うんうん、であと当時の比叡山っていうのはまあどこの寺もそうですけど、う
ん、造幣がね
もう堕落しきってる、うんうん、お経なんか読まない、うん、お経読まないで、女子供とやりまくってる、うん、酒は飲む肉は食らうっていうそういう状況なんですよ。
すごいね、
うん、で実際ねその残ったやつは手にかけたわけですよ、
うん、
だから僧兵とあとは売春婦ですよ、うん、逃げらんなかったわけですよ。 あとね子供も殺されたっていうのは理由があって、うん、これは落ち子様ですね。坊主は変態なんですよ、
うん、じゃあ女子供も大虐殺っていうのはそっちのことかい。
まあそれでもって話が盛られたんですね。
なるほど、まあ、確かに女子供は殺してるからね。
ただその彼女たち子供たちっていうのは本当は逃げたかった、うん、ところがもう寺の坊主どもが逃がさなかったわけですよ、
うん、死ぬ前にもう一発。
そうそうそうそうそうそう、じゃあこれどっちが悪いんだってなるじゃないですか。信長にしてみたら、うん、扇町天皇のことと将軍義明のことがあるから、うん、比叡山のことと穏便に済ましたわけですよ、
うん、
そりゃ戦ってそうじゃない、人を殺しつよりも無血開城させた方がよっぽどいいじゃないですか、
うん、要は白旗あげて投降してきた人たちはまあいいよと、
うん、
ただそのまま徹底抗戦だったらそれはしょうがないね、
うんうん、なっちゃうでしょ。
伊予島で火炎放射器だもんな、
うんうん、これはね記録は大差になりますよ、
うんうん、
そういうふうに信長ひどいやつだっていうふうになった方が嬉しいとか得する人がいたってことですかね。
まずは比叡山ですな、
うん
うん、俺たちこんなひどい目になったと、うん、本当は火かけられる前に、うん、俺関係ないよって逃げてきただけなのに、うん、聞いてよ実は信長がねっていうね、うん、なんかこの辺じゃ焼け焦げしかなんかつけてさ実際いたらしい。
あ
であとその天台宗に限ったことじゃないけど他の例えば日蓮さんだとか、うんね、それ浄土真宗だとかそういった人たちをプロパガンダに利用したんですよ、
うん、
信長ってのはこういうねもう悪魔だ鬼だと、うん、でルイス・フロイスも多分そういう話を坊主関係から聞いたんだよ、
うんうん、
あいつもねもうちょっとちゃんと調べりゃいいのにさ、
うん、
やっぱり所詮はキリスト教の人間だ、
まあね、
うん、やっぱり同じ坊主だから嘘はつかないと思ったんじゃないの、うん、
だよね。
でルイス・フロイスにしてみると比叡山の焼き討ちってのはバチカンを焼き討ちするのと同じ感覚だから
そりゃやっぱり頭にくるわなとんでもないやつだと思うな。
すごくひどいこと
だ、ローマ法を火で炙る、ありえないありえない、ルイスにしてみたら、
うん
うん、で自分の目で確かめたわけじゃないくせにそういう伝聞をやはり信じちゃうとこあるんだね、うん、
それは大魔王だわ
なるよね
大魔王だわ。
でおそらくこういうところがまあ比叡山焼き討ちの真相なんじゃないかなというのが今言われてます。
なるほどね。
ただまあねそのね超待てよの人の映画でもそうだけどもなんか、ね、ほんの何十人か切り殺してなんかちょっと火つけただけじゃドラマとしては面白くないよね、
うん
あのキリンが来るではどうだった。
やっぱりもう大変だって
盛大に燃やしてたでしょ。
すごいすごい、ギャーギャー言いながらさ、女子供が
光秀悲しみながら叫んじゃって。
あちなみにですが比叡山焼こうって言ったのは光秀の案ですから
自分で言ったくせに、
うん、そうあのこれはあの、ね、みんな誤解してますよ。なんか光秀がそんなひどいことしちゃいけないと、うん、いやとんでもない親方様と焼きましょうって言ったらこれ光秀だから、だから
じゃあ物的には光秀ですね。
そうだから比叡山焼き討ちの後に麓である坂本の町を光秀もらってんの。
あ褒美として。
そうだよ。
へえ。
じゃあ信長にしてみて当然じゃん、およくやった金冠と、お前の言った通りになったよと。
普通だったらさ大反対してたらさ光秀がさ、
うん、
褒美くれないよね。
うん、ああだって光秀が言ったんだよで光秀の立場ってのはまたねコウモリで信長の家臣でありながら
将軍のあれだもん、
ね、将軍の家臣もやってるから、うんうん、普通これさ半分でも将軍の家来だったら、うん、比叡山焼こうなんて発想にはならない。
そりゃそうだあ確かにそうだ
事情知ってんだから、
うんうんうん、
自分
信長より知ってんだからね、
うん、理になることばっか考えてたんですかね。
だね、だから光秀は光秀野心があったんだよ、う
ん、やっぱり自分が天下取ろうと思ってたのかね。ちょろっと
あったのかもしれない、ね、でこれねもうねもう何年も戦国時代やってんじゃん、 その間にもねどんどん新しい資料が出てきてるのよ。だから前に言った僕の光秀話っていうのもひっくり返ってるとこあるし、うん、吉明もだいぶ前に言ったけどその時で話ひっくり返ってるから、うん、この辺はね僕が嘘つきだとかなんとか言わないでください、うん、新しい資料が見つかったんです、うん、
新事実、
新事実が、うん、ねこれ光秀ってね僕ね今になって思うんだけど相当俗物だよこれ。
だから本当に清廉潔白なイメージ
ないないないない
あったんですけどね。
あいやいやいやありえない。
なんか牛の背中に乗っかってネズミがさ、はいゴールの時にちょろんと行こうと思って、ああの、ね、って感じでな、エトのな、うん、
多分ね、うん、だからこれがねあのはい真実です。
へえ、
やっぱり相当自分の歴史観で小説とか映画に影響されてますね、うんう
ん、だってそれしかないんだもん。
あのね、あの麒麟が来るもね、新しい信長の事実は相当入ってるらしいね。あ今までのその通説とされてきたものを、うんうんうん、排除して、うん、だから結構マニアックになったらしいね。あ
だからユースケ・サンタマリアいいね、うん、役どころだってな、うんうん、
あれ吉明はどんな感じだった。
いやだからサンタマリアだよね、うん、あのなんかね やっぱりねどっちつかずの、うん、あのこっちの方に言われたらそうかな、うん、そうしようとかって感じで、
うんうん、でも できるだけ我関せずが
そうだね、
うんうん、いいっていう、う
ん、演出。いや信長はどんな風に吉明に接してたの。麒麟が来るでは。
いやいやもう頭に血がカラーッと
残った。やっぱりそういう演出になってるんだ、うん、あ橋場秀吉は
あれはもう
そんなフィーチャーされてないです
よ、ね、あそうか、まあ、やっぱり光秀だから、う
ん、ちょっとしたお調子者ぐらいなもんね。あ
そうか、うん、だから多分今日の比叡山焼き討ちのね真実を聞いて比叡となったと思いますが、
うん、うまいね
ちょっとフィーチャーだね、
うん、うまいね
あれですよね。その大河ドラマも、うんやっぱり主人公は武将が多いじゃないですか。
そうだね、うん、今は家康か、
はいうん、どうす家康ですけど、
う
ん、
視聴率悪くてどうするって言われてます
あの商人とか、うん、その僧侶でもいいんですけど他の視点での態度も見てみたくなりますよね、うん、
でおそらく来月ですけど、うん、なんで武田がねこの信長包囲網に参加することになったか、うん、原因作ったのは徳川家康です
あ、そうなんだあれ将軍が何か送ったんじゃない。
いやいやいやいや、それは後の話です。
あ、そっか、
ええ、あのね今新しい資料が出てきてるんで、うん、それを見るとどう考えてもあの武田信玄が放棄したのは三河の古狸のせいらしいです。
あーへー、ええ、
じゃあ次の
来月ですね、
ええ、来月の歴史コーナーまでに、ええ大河ドラマがその辺のことをやってくれるんじゃないですか。
さあどうかな。最近のさドラマとか映画はさ割とね新しい事実も取れるしてるんだけども、うん、やはりねその見せ場となる部分やっぱり比叡山は焼かないとダメなんだろうな。
ああ、分かるような気がするな。
そろそろ信玄が出てきてますから阿部寛さんが。
それとさついでに言っとくけどあの本能寺のことあんだけ詳細に語ってるってありえないと思うでしょ、うん、見たわけじゃないはずなんだよ。
うんうんうんう
ん、なんでさあんなさ事細かにさこう燃え盛る本能寺の中で信長がこう指をつがいてて、うん、あれ大嘘だからね。
まあそりゃそうだろうな、
うん、
はっきり言うけど人生50年になってそこで
熱盛なんか絶対待ってないんだよ、うん、あれは白山の作り話なんだよ。
やっぱりだとは思うけどさ、うん、でもかっけえじゃんみんなそれをさ期待してんだもんだから歌舞伎のさ18番なんだもん。
だからそれ、ね、本当にね忠臣蔵と一緒なんだよ、うん忠臣蔵もだいぶ前にやったよね、うん、真実はこうだとあれは本当正義でも何でもなくてただ逆切れした旧赤穂藩士のテロだと、うんうんうん、でもそれじゃドラマが盛り上がらないわけですよ、うんうんね、それと同じようなことがまあ信長でもあるんですけども来月はね本当にね信長の人間として弱い部分をお見せいたしますのでどうかご期待ください。はい、ということでございましてね、うん、あまりね長く引っ張るとまた時間がなくなりますので、うん、この辺にさせていただきます、じゃあねマスター、
はい、
もう一曲ご紹介を、
は
い、
それでは寺尾佐穂さんで魔法みたいにです。どうぞ。
もしも二人が笑えるのなら
はい、ここからはスポンサーのご紹介でございます、はい、まずはそばグルメ北駒さん、市原市犬成茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店さんです。市原ジビエのワイルドポーク、これはイノシシのことでございますが、美味しくてヘルシー、美容にも大変にいいと。で、市原でもこのオリジナルのメニューたくさんいただけるのは北駒さんだけでございます。さあ、イノシシだけではありません。おそば、もちろんこちらの方が本部でございます。4月のおすすめアサリです。アサリ天聖炉、そして同じくアサリ天ぷらそばですが、こちらともに1550円、アサリせいろとアサリそば、こちらの方は1200円となっております。アサリのかき揚げ単品で890円、まあ、他にもねおそばのメニューございますので、こちらの方もどうぞねご賞味ください。で、このじゃがいもの代わりにそば粉を使ったクリーミーな仕上がり、そして中のお肉はワイルドポークというこのオリジナルメニューがそばコロッケでございます。280円で召し上がることができますが、このコロッケをテイクアウトすることもできます。そして、まあ、以前長いことお楽しみいただいたサービスですとか、あるいは裏メニュー、こちらの方でございますが、あの券売機を導入いたしまして、あの直接お店の方に注文を告げるという形ではなくなってしまいましたのでね、残念ながらこの裏メニュー、何かキーワード言うとお得になるとか、そういったサービスは終了させていただいておりますので、ご了承ください。詳しいことはホームページがございます。市原そばグルメ北駒、このキーワードで検索するとグーグル先生に出てまいりますので、ホームページで詳しいことを、ね、ご覧いただければ幸いでございます。営業時間午前11時から午後8時まで、ただしおそばがなくなり次第終了です。毎週木曜日が定休日。電話番号0436-74-0059番、74の
つるつるごくん。
さあ、続きまして二松津商店さんからです。頑張ろう市原市、全国からえりすぐりのお米取り揃えております。北海道ゆめぴりか、秋田ジャンゴ米、秋田小町、山形つや姫、たわわはいぬき、富山コシヒカリ、千葉つぶすけ、ほかにもございます。またご家庭やお店への配達も行っております。コロナ対策をしており、とても安全です。店頭では玄米の量り売りを 100g から受けたまっておりますので、こちらの方もお気軽にご利用ください。お米以外ですと山形県鳥海山高原ヨーグルト大好評販売中です。澄んだ水、爽やかな空気がいっぱい、鳥海山麓にある牧場でのびのび育つ乳牛の新鮮な生乳で作る濃厚なヨーグルト。牛乳は大事にしましょう、
うん、
牛乳捨てるくらいだったらね、やはりこういうのに使いましょうよ、うん、ね、牛乳のメニュー作りましょう。
おっしゃる
よ、マスターも作って。
あ、はいはい、
大好評販売中です。プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランス味と税別ですが各480円。こちらね結構ね、うん、いいんですよ。私も食べましたけどもね、うん、はい。そしていぶりがっこ、こちらはもう秋田名物ですが、うん、秋田神代お母さん手作り味と、これねウイスキーに合うんですよね、うん、案外ね。
これも好きだ、
うん、こちらの方もね数量限定ですけどもね販売中でございます、うん、さあ、備えあれば憂いなし、6ヶ月安心備蓄米サービス、コロナや天災対策などの備蓄米サービスを行っておりますと。ただこれね、あの思わぬ副産物がありまして、この常に新鮮なお米が食べられるというこちらの方が評判になっております。まあ、コロナ対策、天災対策ももちろんでございますが、常に新鮮なお米、こちらをいただきたいという方はぜひ備蓄米サービスご利用ください。詳しいことは今津商店さんまで電話でお問い合わせください。市原市役所そば、電話番号0436-21-0618番、毎週日曜日が定休日です。さあ、我々の仲間の空海さんでございます、
うん、
空海さんといえば高野山ですね。
あはは、そうだね。
なんか信長は高野山まで焼こうとしたという、うん、まあそれはデマらしいですがね、うん、その比叡山がね、うん、あったからね、うん、はい。今のね空海さんはあの本当にタレが大好きな
生草だね。
そうですね、北さんですね、はい。牛すじ煮込み、もつ煮込みと精のつきそうなもんですが牛すじカレーと、現在は事情がありまして、テイクアウトのみで販売しております。そしてこの方は出身が香川ですのでね、うどんの方も今ね、うん、準備してると、うん、このようなことを申しております。楽しみです。で、普段はこのキッチンカーで ZOZO マリンスタジアム、福田電子アリーナ、そして千葉県内各種のイベントと、出店をしております。白のキッチンカーに大きく空海と書いておりますのでね、まあ見かけましたらなんか空海と、
ね、
まあ、そうおっしゃっていただければよろしいかと思います、うん。 牛すじ煮込み、もつ煮込み、牛すじカレー、それ丼物もねございますのでね、こちら私も何度かいただきましたが、うん、大変に美味しいものでございます。空海さんホームページ、ツイッター、インスタ、フェイスブックとさまざま SNS やっておりますので、お好きな方をご覧ください。でアルバイトを募集しております。仕込みの手伝い、キッチンカーの売り子、その他イベントのお手伝いとなっております。男女問わず18歳以上を希望しておりますが、ただし18歳であっても高校生はねご遠慮くださいということですので、あくまでも18歳以上の大人の方ということです。電話でのお問い合わせですが 043-488-6974 番です。さあ続きまして、公益社団法人市原市シルバー人材センター会員募集のお知らせ。こちらは市原市にお住まいで60歳以上、健康で働く意欲のある方、どなたでもご入会いただけます。さらにですね、あの近頃問題になっております空き家ですとか空き地、こちらね、あと後継ぐ人がいないとか、まあ人口減少に伴ってそういった問題が出ておりますが、それをなんとかね解決のお手伝いをしようということで、シルバー人材センターが動き出しました。まあこの会員募集ですとか、あるいは空き家空き地に関すること、お問い合わせ、こちら電話番号 0436-60-3551 番です。詳しい方はホームページがありますので、そちらの方ご参照願います。さあそんなとこですね。じゃあマスター行きましょう、
はい。それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をくださいとのことです。3桁ダイヤル189番、3桁ダイヤル189番です。いち早くと覚えてください。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、189番です。どうぞよろしくお願いいたします。続きまして市原市からですね。ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。こちら24時間受付の不法投棄ストップコールは電話番号 0436-24-5374 番、 0436-24-5374 番となっております。こちらの方は夜間土日も OK ですのでよろしくお願いいたします。以上、石橋からのお願いでした。
はい、ありがとうございました。はい、不審な火付けを見たらね光秀に連絡しましょう。
そうですね、う
ん、ただね、
マッチポンプだね。
最近こうやって、うん、いろいろ調べもしてるとなんか時代劇見らんなくなってきてね。
あ、なんか嘘っぽく見えちゃう。
なんかね、それは分かるよ、フィクションは面白くしなきゃいけないっていうね、うん、それはちょっとジレンマだよね、
うんうん、だからよく警察官の方が刑事ドラマ見てちょっとあれあれって思っちゃう。
いや、まあそりゃそうだろうね、
勝手は官軍だからね、
うんうんうん、俺らもそうだよ。例えばさ、あの落語とか寄席を扱ったフィクションあるじゃない、うん、やっぱりね、まあ、しょうがないっちゃしょうがないんだけど、うん、ちょっと違うよねこれってね、うんうん、ありますよ、
うん、
どうですか料理だって。そうでしょ、例えば料理番組とかでこんなのないよってあるでしょ。
あ、確かに。あ、でこいつ本当に作ってんなとか、
うん、
あ、こいつなんか真似してるだけだなとかってのはすぐ分かるよね、うん
うん、だからそこのところね、どう割り切ってみるかなんですよ、
うん。
まあまあしょうがないですね、まあこればっかりはね、
うん、作り手になっちゃうと楽しみがまた違う楽しみになっちゃう、う
ん、変なところ見ちゃうよね、うん、
だから例えば、アニメ好きでアニメの大ファンだったのに、うん、自分がその業界に入っちゃうと素直に楽しめなくなっちゃう。
ああ、そりゃそうだよ、うん、
だって趣味がさ実益になっちゃったらさ、うんうん、趣味じゃなくなっちゃうからね、う
ん、だから僕があんまりアニメに関わらないようにしようっていうのはそういうね過去
ね
作り手側だったから。
う
で、作ってた頃ってのは本当俺アニメ見なくなってたんだよ、もう嫌で。でしばらく時間を置くとだんだんだんだん冷静になってくるから、今はね普通に一お客さんとして。でその当時ね、あの知り合いの声優とかバンバン出てたけど、今代替わりしてるから。
そうです、
ね、ああ、そうかそうか。
そういうのもあるから。
でまた見れるようになった。
ただね、小安さんはね、なんか声聞くとすぐ分かっちゃうからさ。小安さんとも仕事したことあるから。あとあの銀あのなんだっけ、銀玉の銀さんとか。
ああ、
だあの辺のね、まだ現役なんだよ。だからさ、まだねそういうね。割と残ってる人もいるんだけど、うん、女の声優さんは若い子ばっかりになったから逆に安心して聞けるわ。
なるほどね、
うん、よっぽどのベテランさんじゃない限りは
裏側知らないし、
うんうん、 なんか本当にね、なんだろうね、そうマスターのおっしゃるようにね、純粋に楽しむんだったら本当に裏を知らない方がいいよね。
そうだよね、
うんうん、本当にそう思います。アイドルなんかもさ、本当はねうんこいっぱいするんだよとかさ。
そうだよね、よく言うけどね、結構不女子だったりするからね、うん、
いやあのね、前だいぶ前だけどさ、そういうアイドルグループと一緒になったことあったけど、うん、要は楽屋の声が低いだらけよ、
うん
ね、でさ、あ色彰溜まってんだよなとかわわいや別に聞きたくないのに入ってくる要は溜まってて男ってやりたいって言ってるわけよ。うわこういうね可愛い顔したお姉ちゃんがさ一歩舞台の前に出るとなんかこんな、
うん、
うわっっていうね。
あれですよキャバクラのバックヤードも同じ。
まあそんな感じだよ、うん、
あの獅子また来やがってって言ってるけど、うん、お金落とす限りはニコニコする、うん、
だから落語のお見立てってよくできた話だなと思ったよ、うん、いやちょっとねあのそういうね歴史を調べてると切ないことがいっぱいあるという。
まあね、
うん、来月はもうちょっと盛り上がることやりたいんで。
確かに、はい、
はい、まあ今月はこの辺でお開きにさせていただきましょう。それではまた来週です。さよなら。
どうもでした。
桂田赤のおはよう市やら、この番組は
飯ヶ丘五平餅でもいかがですか、タパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、鉄板焼き空海、以上の提供でお送りしました。
いらっしゃい。豚のうまみそ焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚うまみそ焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこの串焼きのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、市原国府プレミアム商品に最高得点で認定され、ふるさと納税の返礼品でも人気でもって第1回うまいもん選手権で堂々入賞したこと自慢したいの。
あ、はい。
タパス&デリー。
ねえねえ先輩、今日のランチはどうします。
そうね、空海の丼、これ一択。
いいですね、コラーゲンたっぷりで私も美肌になれるかも。
え、それ以上綺麗になっちゃうの
先輩。
タパスアットデリ、市原市八幡宿発の新名物飯ヶ丘五平餅は神社の五平を模しています。お米は市内燕農園の低農薬米コシヒカリ、漬け味噌には千葉県名産の落花生と香り高いごまをふんだんに使用、丁寧に作られた自家製品です。
うーん、かぐわしい米の香りと焼けた味噌の香ばしさが立ってるね。
飯ヶ丘八幡宮のお膝元、飯ヶ丘五平餅、大人気なので売り切れたらごめんなさい。お買い求めは各地イベント会場にて。
タパス&デリ
ー。あー暇だな、テレビも飽きたし、たまにはラジオでも聞いてみるか。何何？あなたのその行動、もしかしたら周りの人とずれてるかもしれないですよ。武尊文の今日から始める我流人、毎週水曜18時から。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 ごっくん、そばグルメ北駒です。